松下です。あと何喋っていいか平川君の方から説明してもらった後に質問してもらえれば答えるという形でお願いします。
地元で漁師やってます石橋です。よろしくお願いします。
世界です。よろしくお願いします。
今日は斉藤です。私は別に漁師じゃないんですけど、福島県職員で漁業者さんたちの活動支援するようなことをしてます。平川と申します。よろしくお願いします。
ちょっと使わないから
、ちょっとプロジェクター用意してきたんですけど、立てる場所がないということで紙で説明させてもらいたいと思います。多分今配った紙の8枚スライド書いてあるんですから、これ使ってじゃあ説明していきます。この前と一緒です
ね。
はい、もういいんですよね。
はい、お願いします。
皆さん、福島県で漁業始まってるって知ってましたか？全く漁業やってないっていうのは新聞とかテレビで見たことあります。でですね、震災直後は漁業全部ストップしたんですけども、2012年から福島県沖でも一部の限られた魚で漁業が始まってます。まあもちろん皆さんの、確かに福島県沖の魚食べるってことに若干不安を覚えるかもしれませんが、まあ、それは当然のことでして、じゃその不安にきちんと応えるべく、私たちもきちんとした検査を行って安全な魚を市場に流通する努力をしています。じゃあ今日はそういった話を中心にお話しさせていただきたいと思います。じゃあちょっとスライドに従って説明していきます。ちっちゃく引っ張ってこっち側の方から、じゃあ一応ちっちゃく1番って書いてあるんですけど、この辺から説明していきます。で、福島県漁業の現状と試験操業の取り組みということで、私福島県水産事務所っていうところにいます。平川です。よろしくお願いします。じゃあ初めに今日皆さん来ていただいてますのは、福島県の相馬双葉漁業協同組合というところが所管する地域になります。で、福島県川内村まで行かれたってことなんですけど、だいたい海岸線通ってこられましたか？ね、はい。でですね、結構海岸線が長いんですけども、福島県というのは、海側は、2つの地域に分かれてまして、福島県のいわき市って知ってますか？いわき市とそれ以外の地域っていうことで漁業協同組合っていうのは分かれてます。で、皆さん今来てます相馬っていうのは、相馬双葉漁業協同組合っていうところに属してるんですけども、まあ、これ、以前は細かい市町村ごとの小さな漁業協同組合があったんですけども、平成15年に、5市町村7漁協が合併してできた割と大きな組合がこの地域を管轄してます。で、平成、まあ、地図見てもらうと分かるんですけども、一番、地図の海側の下がいわき市ってなってると思うんですけども、海側のいわき市以外の地域が相馬双葉漁業協同組合が管轄している場所です。で、ちょっと、航空写真で示した松川浦漁港っていうのは、この海そっち側に行ってもらうとある非常に大きな港なんですけども、まあ、今日来ていただいている漁業者さんたちはこの松川浦漁港に魚を水揚げしてます。で、3枚目のスライドなんですけども、相馬双葉漁業協同組合っていうのは、まあ、震災前非常に大きな組合で全国的にも注目される組合でした。皆さん知ってました？相馬知らないですよね。あんまり有名じゃないかもしれないんですけど、非常に水揚げが多い港です。どうしても水産物っていうと北海道とかそういうイメージが強いと思うんですけども、沿岸の魚を取るという意味では福島県のこの相馬漁協っていうのは非常に大きな力、たくさんの水揚げを誇ってました。で、組合員の数でいうと大体1100名おりまして、で、漁船、所属する漁船なんですけども、まあ、ちょっと区別難しいと、沖合底引き網船といって割と大きな船が、まあ、30隻弱で、小型船なんですが、これは674隻所属している組合でした。で、主な漁法なんですが、底引き網、刺し網、船引き、カゴ、ハエ縄、釣り。この中で分かる漁法ある人いますか？底引き網とか知ってますか？あ、大丈夫ですか？多分小学5年生で習ってると思うんですけど、全く記憶にないと、まあ、こういういろんな漁業が行われている場所です。で、こういう漁業をもとにごく沿岸で魚を取っている組合でした。で、水揚げ量なんですけども、年間2万トンで、水揚げ金額なんですけど73億円、割と非常に大きな金額水揚げしてまして、 て、その中でも松川浦漁港っていうこのまっすぐ海側に行くとある漁港なんですけども、まあ、沿岸漁業の水揚げ地としては非常に有名な場所でして、まあ、ヒラメやカレイ、まあ、水産では一般にイタイ類っていうんですけど、平べったい魚ですとかタコ、シラス、コウナゴ知ってますか？シラスは分かりますよね。コウナゴ知ってますか？あれって西の方が有名なんです。クギニとか食べたことあります？あれの原料になる魚なんですよ。そういった魚がたくさん取られてた港です。で、朝の競りの時なんか500人以上の仲買さんたちがこの港に集ってました。で、相馬地区の被災の状況なんですけども、組合員の数なんですけど、1100名ほどいた組合なんですけど、100名ほどの方が震災で犠牲になっております。また漁船につきましても792隻所属してたんですけども、576隻、大体8割ほどの船が、まあ、損壊ですとか、まあ、一部損壊の被害を受けてます。で、漁協施設っていうと、まあ、市場だとか、まあ、氷を作る施設なんかなんですけども、まあ、これ全部沿岸部に立っていたということで、ほぼ全て全損という状況にあります。まあ、震災から3年以上今経過してまして、これら徐々に復旧しつつ状況ではあるんですけども、まだ震災以前の状況には程遠いです。で、震災時の漁港と水産関連施設、ちょっと写真を並べたんですけども、非常に高い津波が来まして、市場の2階以上の津波が襲ってきました。で、波が去ってからは、まあ、沿岸部、瓦礫が散乱するような状況になってまして、まあ、当然多くの漁船も被害を受けました。で、震災翌日以降に撮った写真なんですけども、まあ、市場に船が乗り上げたりですとか、まあ、内陸の地域まで船が運ばれて転覆しているような状況でもありました。まあ、当然これは津波による被害なんですけども、これと合わせまして、まあ、皆さんご存知のように福島第一原発事故がこの震災によって発生します。で、それによりまして大量の放射性物質が、まあ、原発から海に放出されました。まあ、そのような状況の中で、福島県の沿岸漁業っていうのは自粛に追い込まれます。まあ、経緯を説明しますと、平成23年の3月から4月なので、皆さん高校生ぐらいですか？中学生？高校生、まあ、高校生ぐらい、まあ、ニュースで見たと思うんですけど、大変な状況になりまして、まあ、放射性物質の漏洩がありました。で、まあ、この3月4月っていうのは漁業は当然行えるような状況ではなかったんですけども、平成23年の4月に福島県沖でコウナゴを採取して放射性物質の濃度を分析したところ、1万ベクレルを超えるコウナゴが取られました。まあ、これを受けまして国の方から、まあ、魚介類では初となります摂取制限、出荷制限というのがかけられます。まあ、当然食べちゃダメ、売っちゃダメっていうのも制限です。まあ、このような状況に置かれまして、まあ、組合、まあ、漁業関係者の、まあ、幹部たちで組織します、県下漁業協同長組合長会というところで、まあ、震災後漁業の自粛が決定されます。まあ、この組合長会については毎月今も集まってまして、まあ、翌月の操業の可否について判断する会議なんですけども、まあ、先月も行われまして、当然まだ本格操業には至らないということで漁業は自粛が続いています。で、平成26年の7月末現在、海産物で36種類に国の方から出荷制限がかけられています。まあ、摂取制限ほど厳しくはないんですが、出荷制限ということで、まあ、この右の表に示しました36種類に関しては、まあ、取っても売ってはダメですということが国の方から指示されています。でですね、この右の黄色い字で書いた36種類についてちょっと内訳見てもらいますと、どうでしょう、皆さん知ってる魚ありますか？なんとなくヒラメとかアイナメとか知ってます？でですね、さっき、初めの方で説明したように、草創漁協っていうのはヒラメとかカレイ類、非常に重要な魚で、まあ、水揚げの大多くを占めていたんですけども、まあ、この出荷制限対象種見ていただきますと、現在のヒラメですとか、カレイ類、あとアイナメですとか、まあ、メバルなんか、まあ、この草創漁協で非常に重要な漁獲対象種であった魚が、まあ、現在も出荷制限がかけられておりまして、まあ、漁獲することができない状況にあります。はい、じゃあ裏行きます。で、裏の左上なんですけども、放射性物質モニタリング結果っていうのを示してます。 で、このモニタリングについてなんですけども、福島県が毎週福島県の沿岸で漁獲した魚の放射性物質の濃度を調べるような調査をしてます。これは震災後、4月からずっと毎週のように実施している検査です。でちょっと情報量が多くて飲みづらいんですけども、横軸が震災からの経過日数、先月までの結果を示してまして、左の縦軸が検体数、県で何個体放射性物質の 分析を行ったか、で右側の、縦軸が100ベクレルを超過した個体の割合、また ND の割合、まあ、右の軸が割合を示しているんですけども、まず棒グラフを見ていただきますと、これは県が行っている分析の結果、何個体分析、毎月何個体分析したかを示してます。で震災直後の2011年2012年というのはなかなかちょっと検査体制も整わずに、まあ、月ですとまあ大体100から300個体の分析しか行えなかったんですけども、まあ、2013年以降はまあ分析体制もきちんと構築されまして、大体600検体以上毎月分析することができています。でこの棒グラフの赤で示したものが100ベクレルを超過したものを示しています。で100ベクレルっていうのは皆さんご存知かもしれませんけども、このラインを超えると水産物が出荷できないというラインになります。先ほど示した出荷制限対象36種類っていうのはまだ稀に100ベクレルを超える可能性があるっていうことで出荷の制限がかけられています。でこの出荷制限100ベクレルを超える割合なんですけども、オレンジの折れ線グラフで示したものが、まあ、分析検体中の100ベクレルを超えた個体の割合、ちょっとまた情報量が多くて難しい、ちょっと読みづらいんですけども、オレンジの折れ線見てもらいますと、2011年というのは 90% 以上の分析個体が100ベクレルを超過しておりました。でその後時間経過とともにその100ベクレルを超過する割合というのはどんどん下がってきてまして、例えば先月ですと分析したものの 0.5% が100ベクレルを超えるような状況にあります。まあ、逆に考えますと100ベクレルを超える魚っていうのは実際今福島県の沖ではほとんどおりません。で逆に、紫の折れ線で示したものが ND の割合、分析しても放射性物質が検出されなかった割合を示しています。まあ、これも2011年ですと、まあ、ほとんどが放射性物質というか検出されてたんですけども、放射性物質検出されない分個体の割合というのは徐々に上がっていきまして、今では福島県沖で漁獲された魚の8割が放射性物質を含んでいないという状況になります。っていうような状況を知ってましたか？どうしても福島県沖の魚って全てが汚染されてるっていうように皆さん多分思われがちなんですけども、実際にきちんと検査をしてきた結果を見ますと、8割を超える魚から放射性物質というのは検出されていないというような状況に今なってます。まあ、徐々に安全を確認し、まあ、モニタリングの方で確認しながらなんですけども、まあ、食べても、まあ、100ベクレルを超過しないというより、むしろ放射性物質が福島県沖の魚から検出されていないという状況が徐々に高まってきておりまして、まあ、その後、まあ、10ページ目のスライド、こっちの話になるんですけども、漁業者の間ですとか流通業者の間でも、まあ、安全が確認された魚を取ってみないか、まあ、市場に出してみないかという話が起こるようになります。そこで、まあ、操業の再開、まあ、現在ですと試験操業という形なんですけども、まあ、操業の再開についてちょっとずつ話が進められるようになりました。まあ、福島県が実施しているモニタリングによって、まあ、安全な魚、まあ、種類というのは確認されています。まあ、この魚についてなんですけども、まあ、漁業者ですとか流通業者、仲買人さんから、漁業の再開早めてもらえないかという要望が強く寄せられました。また、漁業というのは、まあ、漁師さんの仕事であるのはもちろんなんですけども、水揚げされた水産物を流通したりとか加工したりということで、まあ、水産業というのは漁業者さんだけじゃなくて他にも多くの人も関わって成り立っている産業です。でそういった産業が長期的に休業しますと地域の経済というのを衰退していきますので、まあ、地域漁業の衰退を防ぐ意味でも試験操業を早め、まあ、安全な魚について始められないかということで、平成24年の3月に試験操業の検討委員会というのが設けられまして、で試験操、まあ、検討が開始されました。 まあ、ですから試験、まあ、震災から1年後に、まあ、安全な魚、まあ、放射性物質が検出されない魚について漁業をしてみないかということで動きが起こりました。で試験操業の目的なんですけども、まあ、これは一番大前提になるんですけども、安全が確保されている魚種に限定して、でたくさん、まあたまあ、小規模な操業と販売ということで、まあ、震災以前たくさんの魚水揚げしてたんですけども、まあ、この試験操業があくまで試験ですので、まあ、ちょっと取って、まあ、全国的に流通させてみてどんな反応があるかっていうのを今、調査しているような状況なんですけども、まあ、小規模な操業と販売を行いまして、まあ、操業再開に必要な基礎的なデータを集めることを目的としています。まあ、当然安心安全な魚を提供するというのは一番大前提になるんですけども、まあ、安全な水揚げですとか、まあ、その安全を担保する上での検査体制を構築するためのデータになったりですとか、まあ、消費者流通業者の、まあ、当然皆さんから安心また信頼を得なければ商売というのは成り立ちませんので、まあ、こういうことですとか、また販売ルートを回復、まあ、確保するというのも目的の一つでありますし、まあ、流通を継続することによりまして、まあ、福島県の魚、まあ、皆さんちょっとご存知なかったような状況ですけども、今もきちんと安全を確保した魚を漁業で取ってますということを全国にアピールすること、まあ、これも目的としています。で試験操業に至るまでなんですけども、まあ、当然皆さんに安全な魚を提供するっていうのは大前提ですので、非常に厳しい審査を受けて試験操業で取る魚っていうのは決めてます。で初めの方でいわきと相馬に漁業協同組合があるって言いましたが、いわきと相馬おのおので、まず試験操業の対象とする魚について検討委員会を作ってまして、それでまず話し合いを行います。で細かくいろいろルールを決めまして、まあ、操業の期間ですとか頻度、またどんな魚をどんな漁法でどんな場所で取るか、また取った魚をどのように検査するか、また、まあ、検査を経て安全が確認された魚をどのように流通させるかっていうのを地域ごとに話を行います。でさらに次の段階で福島県地域漁業復興協議会っていうのにかけます。これは学識経験者ですとか、まあ、漁業関係団体、流通業者、まあ、これです今ですと、まあ、イオンさんですとか地元のスーパーなんかにも入ってもらってるんですけども、あと大学の先生、国の研究機関、行政機関で、まあ、漁業者の方から挙げられた計画についてもう一度きちんと審査を行います。でこれを経て初めてその次の段階なんですけども、県下漁業協同組合長会っていうところにその計画をさらに諮問しまして、まあ、この三重の、まあ、審査体制を経て、まあ、きちんと安全を確保した上で福島県の魚っていうのは現在流通させています。で皆さん検査体制ちょっと気になる部分だと思うんですけども、試験操業対象種の検査体制なんですけども、まあ、二重のチェック今行ってます。一つは漁業協同組合が、まあ、水揚げされたものに行う検査、もう一つは福島県が毎週行っているモニタリングというような体制で検査をしっかり行ってます。まあ、漁協の自主検査体制なんですけども、まあ、検査室、改めてもその放射性物質の検査をする部屋を作りまして、で検査機、まあ、検査機も厚生労働省のマニュアルに準拠するようなものを用いまして、まあ、専門の研修を受けた漁協の職員が検査を行う体制を築いています。でそれと同時に福島県も毎週のように福島県沖の魚をチェックしてまして、まあ、二重に福島県沖の魚の安全を確認するようなことを行っています。でさらに試験操業の流通体制になるんですけども、まあ、漁業者さんたちが取ってきた魚は、まあ、漁業協同組合が販売の委託を受けまして、仲買人協同組合というところに販売します。で震災以前だったら仲買っていうのは、まあ、自分がどこに出荷したかっていうのは企業秘密、大事な情報ですので、まあ、取った魚いくらで売ったっていうのはお互いに共有するようなことは絶対なかったんですけども、まあ、こういう試験操業という形の中では、まあ、漁業、まあ、仲買人の方が全国どの地域にどのぐらいの量を売ったかですとか、まあ、それがどのぐらいの単価がついたとか、まあ、どういうクレームがあったとか評判なんかも、まあ、組合の方にフィードバックするような仕組みで操業を行ってまして、まあ、組合の方もその反応を受けて、まあ、漁業者なんかとも相談しながら、まあ、今後の漁業の在り方について検討を行ってます。 で最後左下、最後じゃないか、まあ、左下のグラ、まあ、また折れ線グラフなんですけども、試験操業実施状況ということで、まあ、試験操業の対象になっている魚の種数を示したのがこちらの折れ線です。で横軸が時間軸で、縦軸が試験操業対象種数ということで、何種類が福島県沖で魚で何種類試験操業の対象になっているかというものを示した図です。で試験操業が始まったのは2012年6月、まあ、この時点ではタコの2種類と粒、まあ、3種類ほどで試験操業というのは始まったんですけども、まあ、その後、まあ、いろんな、まあ、先ほど示しました、まあ、試験操業検討委員会を経て、まあ、いろんな魚種が徐々に追加されています。で試験操業始まった時点ではタコと粒貝だけだったんですけども、まあ、その後9月には吉地という、まあ、初めて魚類が追加されるようになります。でタコ、粒、吉地っていうのは結構沖の水深の深いところ、150メーターより深いところにいる魚なんですけども、まあ、その後2013年の3月にはコウナゴといいまして、ごくこの沿岸に近いところで漁獲される魚も試験操業に追加されるようになりました。でその後いろんな魚の安全の検討を行いまして、徐々に対象種っていうのは増えてまして、まあ、今年の夏には潜水漁ですので、まあ、この福島県沖の岩場で捕らえます、沿岸の岩礁域で取られますアワビも追加されたりですとか、9月、まあ、今月からなんですけども、まあ、安全確保された魚を、まあ、13種ほど追加しまして、まあ、現在では51種類が、まあ、試験操業の対象種ということで市場に流通するような体制になってます。まあ、このような風にこんな風に福島県の試験操業というのは現在始められている状況なんですけども、まあ、あくまで今進められているのは試験操業ということで、まあ、今後漁業者たちと、まあ、本操業に向けて取り組んでいかなければなりません。まあ、当然モニタリングということで、まあ、安全な魚を食卓に届けるということで、まあ、試験操業対象種の安全確認というのが一番大事ですし、まあ、今後試験操業に試験操業に追加する魚種の選定というのも重要になります。で福島県沖では震災前150種以上の魚が水揚げされてたんですけども、まあ、現在ではまだ50種ほどということで、まだまだ今後増やせる魚、まあ、安全が確認された魚を試験操業に追加していきたいと考えています。また出荷制限対象種の解除なんですけども、まだ36種類については国の方から制限がかけられています。まあ、もちろんこの中でもすでに安全が確認されている魚もあるんですけども、まあ、その辺はまあちょっと時間を置いて、まあ、きちんと安全を確認した上で出荷制限を解除しようというのは国の方針に従いまして現在検討しているところです。で試験操業なんですけども、当然今後魚種ですとか漁場、漁港の拡大というのも大事になります。まあ、これ水揚げですとか検査体制の構築、また水揚げを継続することで消費者の安心信頼を得る、また福島県漁業現在も行われてます、また、まあ、もちろん安全な魚を市場に流通させてますということを、まあ、全国に強く訴えていく必要があると考えてます。というのが以上で試験操業の取り組みについてです。はい、ありがとうございます。
実際じゃあ今度はこちらの4人の方が漁をなさっている方なので、質問と言われても困ると思います。質問ありますか？はいはい、あ、はいはい、じゃあ何か明日から試験操業
だった。じゃあ明日が試験操業です。
明日の日中っていうか朝、こっちの3人は今シラス取ってるんですけど、何時に出るの？4時、朝4時とか4時半に出ていく形で、とりあえず今の季節シラス取ってます。で俺も先月までは取ってたんですけど、今月からサワラも今年初めて試験操業になったもんで、サワラ取る方に今月から切り替わって、で俺は明日の夕方から夜中にかけて船出ます。だけどそいつも1週間に1回で、シラスの人たちは週に2回ずつ今出てるんだけど、それもこの加工する業者の人のなんていうか手回る範囲っていうのと、あと底引き船もあっから、その底引き船とシラスコーナゴ類の費用をずらすべっていうのと、あとその平川君だとか組合の職員だとかっていうのも、その都度上がった魚検査するもんだから、毎日 1週間のうちの5日間を全部魚水揚げするっていうのは今のところ無理で手が回らなくてっていう形なんで週に1回ぐらいな感じです。なんか言うてことあるか、
まあ、あれですね、単純っていうか、まあ、まあ試験操業に対するその関することは、まあ、平川君から言われたことなんですけども、まあ、実際うちらは実際あの震災当時ですね、津波が来るっていうことをやっぱりあのニュースとかラジオで聞いたんで、とりあえず地元では大きな地震が来たら絶対津波が来るっていうことと、とりあえず船を沖に出して逃がそうっていうことだけが言い伝えではないですけども、そういうことが言われてたんですよ。で実際地震が起きました、まあ、相当な揺れだったんで、あ、これはもう津波が来るなっていうことはもう皆さんなんかこう薄々感じて、とりあえず船を逃がさなきゃいけないっていう状況になりまして、とりあえずその船を沖に出そうっていう、まあ、行動に出たんですけども、実際まあその早い段階で沖に逃がした人もそうですし、まあ、ちょっと時間が遅れてこう船に行って沖に沖出ししようとした時ですか、そう、まあ、みんな一緒なんですけども、その津波をやっぱり船越えたんですよ、まあ、すごい高いもう波を越えてたんですよ。もう壁のような波を乗り越えて4回ぐらい越えたんですけども、実際それでやっぱり津波に飲まれちゃって犠牲になった方もいますし、あとまあ実際イメージしたら沖から来る津波でしか考えられないかもしれないですけど、うちらはその津波を越えた後にその津波行ったその陸側の方を見たら、もう海岸線のその海岸線全てがこう水しぶきバーンって上がったんですよ。これがそれが実際みんなあの映像で見たような陸に上がった津波の映像だったっていうか、そういう現象だったんですけども、まあその後30分か40分ぐらいしたらその丘の方からもこう返し波が来たんですよ。それもすごい高いんですけど、それもちゃんとこう陸側に向かいながらかわしながら、まあ一晩二晩って沖にこう船をなんですか、こう漂流っていうかそれしながらこう待ってたっていう状況になるんですよ。ちなみにですね、船っていうのは高価なものでして、今現在からすると今うちらの乗っている船、小型船っていうのは5000万から7000万近くします。大型船になると、まあ、1億5000万から、まあ、現在だと2億5000万近くします、まあ、そういう高価なやっぱり装備とそういう設備を持っているものですから、失うわけにはいかないということで最初にその置き出しっていうことを考えて出しました、まあ、確かに命っていうのはもう津波に向かっていくっていうことで、もう命を捨てるかもしれないっていう現状、あの覚悟かもしれないですけど、それだけやっぱり高価ですから守りたいっていうのがあるんで、船がなきゃ漁もできないっていうことで、やっぱり命がけで逃がして今現在のこの試験操業までにこぎつけてるっていう状況なんですね。まあ実際今試験操業で行われてる魚種っていうのは、うちらの乗ってる小型船っていうのは数種類しかないんですよ。ほぼその試験操業の対象魚種になっているのは150メートル以上で取れる底引き船、要するに大型底引き船で取ってる魚種にしかこう割合はないんですね。うちらが取ってる沿岸での魚っていうのはまだその解除されないっていうか、試験操業対象魚種になるにちょっと時間がかかる、まあ、魚種が多いんで、そこに至るまでっていうのはちょっと長い道のりはかかるんだなっては思ってるんですけども、
私の方が勇気してる
まあ、実際皆さんがどう思ってるかは分かりませんけど、その今この紙で見た通りなんですけど、試験操業に至るまでっていうのは長い月日がかかってるんですよ。しかも長い月日がかかってる上に、そのサンプルとかモニタリング調査、これを何重にもやってます。週に 1回2回と行いまして、それを何回も何回も積み重ねていって、まあ、1年後2年後に試験操業までにこぎつけるっていうことになるんで、皆さんの手元とかそれに買うまでに至るまでにはもう相当のハードルを超えた魚しか行けません。しかも安全安心です。基本的にあの国で決められた放射能は100ベクレルですから、福島県で独自で50ベクレルっていうのをあの設定してます。それを超える魚種っていうのはほぼその試験操業対象魚種にもならないんで、国で決めた基準よりもその高いハードルで 決めた50ベクレルを超えない魚、もしくはほとんど出ない魚を提供しているんで、皆さんの本当に手元に届くには本当に安全安心だと確信しているっていうか、もう自信持って出せる魚なんで、意外と皆さん多分その放射能に関して多分福島県の魚は全てが本当に平川が言ったように全てが汚染されている、まあ若干の放射能があるんじゃないかって不安があるかもしれませんけど、基本的にほぼその ND だったり50ベクレル以下だったりもうほとんど皆さん の, その影響、体に影響がないとされる値しか出てません。ですね、まあ、ちなみにこう単純に簡単にもう皆さんに説明してくれると、あの軟体動物、タコ、イカとかツブ類とかは軟体動物なので、そういう魚は基本的に放射能は震災後から基本的に出ていません。なのでこういう軟体動物から試験操業に取り組んでるっていうのはあります。あともう一つは先ほど言ったシラス、コウナゴ、コウナゴってちりめじゃこですね。こういうのは1年サイクル、要するにその年生まれて大きくなってその年に産卵し、次の年でその新しい稚魚が生まれるっていう単年魚種に関してはそのサイクルが早いもんですから、そういうサイクルが早いからその放射能が蓄積されないっていうことで、そのちりめんとか表層を泳いでるそのコウナゴ、シラスとかそういうものは基本的にほとんど出てません。震災後からも、まあ、確かにコウナゴはその震災直後に出たんですけども、その次の年からも基本的に100ベクレル以下になってたんで、そういう魚種に関しては多分ほとんどその放射能はないと言えますね。どうもし何か、
おかげで俺らもこう出会ったんで、ちょっとでも福島県の海を知ってもらいたいっていうのもあるし、スーパーとかで並んでたら福島県の魚あるな、食べてみっかなっていう思えるきっかけになればいいなと思っています。以上です。
じゃあもし何か質問、もし質問がなんかあれば、まあ、素朴な疑問でも大丈夫ですよ。こう放射能がどうのこうのって。はい。
基本的に近場なんだけど、築地だ、名古屋だっていうところまでも一回は行ったんだよね。ただ名古屋、大阪方面は、そんなこと言うとあれだけど、なんか受け入れ拒否っていうか、一回大阪あたりからは拒否されたっては聞いてます。だよね。
まあ、ありますね。だから、西まで運ぶと運賃がものすごくかかるんで、そういう、まあ、試験段階ですので、まあ、赤字しておってまでっていうのは難しいので、
これ、
的に受け入れてくれる市場を中心に出してます。東京は毎週、東京、仙台、新潟なんか毎週出してて、西だと知ってる限りは、まあ、大阪も当然、あと石川くらいまで行ってますね。
はい、石川、金沢結構出してるね。マジだとしたら。
出してる状況ではまあ好意的な意見が多いです。
受け入れてくれ
結構多いんですか。
受け入れてくれないっていう市場少ないですね。ただ、まあ、大きな市場なんで業者さんがたくさんあって、まあ、一部漁業者がもううちは買えないっていう、あ、一部業者は買えないっていう業者がいたりするんですけども、まあ、たくさんいる業者のうち一部はまあ買ってくれるんですけども、まあ、そういう状況だとやはり値段が下がってしまうので、まあ、難しい状況、まあ、確かに西の方は特にそういう傾向が強いみたいです。
ありがとうございます。
話されたように、あの実際多分イベント、自分もイベントで関東の方に何回か行かせてもらったんですけども、あの買ってくれる人はとりあえず、まあ、美味しいねとか、その放射能に対する質問がほぼなかったんですよ。出てないんですかとかっていう、そういう質問はなかったんですよ。で、どちらかというと、この魚ってどういう魚ですかとか、その魚に対する質問だけが多くて、放射能に関するその質問っていうのはほぼなかったんですよ。で、実際その買ってもらえないというか、そのなんかこうどうですかって渡したとしても、なんかいやいいですっていう人はやっぱり多分その時点で多分もう福島県の魚はもう受け入れませんよっていう拒否してる意見だと思うんですよ。だから買ってもらえる人はそれでもう放射能のことは気にしないし、美味しい魚だったら食べるからって言ってくれる人が多いんで、まあ、実際福島県の魚っていうのはまあ震災前からと、まあ、いろんな地方には出してたんですけども、なんかそういうブランド化とかそういうのがちょっとイメージとかそういうのなかったんで、その皆さんの関心の中には福島県の魚はこういうものがあるよっていうのが今まで多分知られなかったんですよ。震災後きっかけに福島県でこういう魚が取れてるんだ、要するに今取れてるシラスもなんですけど、あ、シラスも取れてるんだっていう、なんですか、新しい発見じゃないですけども、あ、福島県でもそういう魚が取れたんだっていうことがなんか一番の意見が多い。まあ、実際皆さんの方に流通してないから、その今まで その知られてなかったっていうのがあるかもしれませんけど、やっぱり震災をきっかけでそういうイベントだったりということで、新たにその福島県ではこういう魚が取れてました、あ、そうだったんだっていうことで、そういう意見ですかね、放射能に関する意見はなくてそういう意見が多かったです。
週に1、2回漁に出られてるっておっしゃってたんですけど、それ以外の日は何をされてるんですか。
ですね、まあ、ちなみに週に1回、シラスの場合ですね、週に2回なんですけども、今までは国の予算からあの海に落ちた、その落ちてるその海の海底ですね、それに落ちてるこの瓦礫だったら、そういう瓦礫とか漂流物を回収するためのその瓦礫撤去の予算が出てたんですけども、まあ、それは週1回2回とかで出てたんですけども、その予算もなくなってしまったので、今そのシラスの試験操業が週に2回って行われるだけしか操業してない、要するに仕事しないっていう状況にはなりますね。その試験操業も先ほど言われましたように、その漁獲量だったり操業時間っていうのが決められてるんですね。要するに震災前からすると操業時間に関してはもう半分以下の時間で、流通量も、流通っていうその水揚げ量の制限っていうんですかね、それもちょっとほとんど半分以下とか、もう3分の1以下に設定されてます。まあ、実際、そのうちらみたいに、まあ、試験操業を行っている漁業者は、試験操業しか行ってない人もいますし、逆に他の仕事、要するに他の仕事、漁師とは別の仕事をしている人もいるんで、その試験操業行きながら、その他の仕事を掛け持ちながら仕事してるっていう人が多いですね。
ありがとうございます。
あのサンプリングですね、ま、実際海に出て、大体同じようなところで、いや僕よくわかんないですけど、ガッと取るわけですよね。その中からどういうふうに選ぶ、適当に無作為に。
魚種にもよるし、魚種にもよるし、
ね、サンプルっていう目的で取りに行く人、試験操業に行ったものから 取って自主検査する人、うん、まだいろいろあって、うん、サンプリングで行く場合には海も決められてて、うん、南原発の近くの方の魚取りに行くのはその受け取ったとか鹿島だとかの船が会議指定されて、この辺で取ってきてくださいっていうの、うん、そんで近いところはダメだとかなんとかとかっていうのを見ようとするんだけど、全体的に出ないんだけど、その回遊性の魚だったりこういう出荷制限の解除になったものに関してはいくら近くでも今まで出たりってねえんだけど、ただ本当には20キロの間か5キロの間か今だって5キロ入れねえのは
今海は全部入る、
いや原発の根っこ
5キロでしょ、原発の根っこ内に入れない
ですか、どこまでも寄れますか、あ、受け取るやつらの根っこで取ってんの、
はい、
あの辺で取ることは自分らでしてないようにして会議20キロ内では操業しないっていうことを決めて試験操業してる、できる限りこう危ないところにってとあれだけど近くに行ってないよっていう保証で、
ちょっとあれですかね、なんかあのなんかニュース見てるといつも汚染水の話してるテレビで、あのそもそもね福島とこう関西とテレビ番組全然違うんですよ、もうこっち来てね、あのこっち来てニュース見ると福島県内で復興の努力とか放射能の勉強してる若い子がいるとかっていうニュースがいっぱいあるじゃないですか、関西はまずないんですよ、で関西に聞こえてくるのは今原発絡みだと汚染水ぐらいかな、でそこで暮らしてる人たちの話にもねほとんど情報入ってこないんです、ここでその汚染水がなんか毎日400トンだか、ね、流れてるみたいな話があって、でそれまああの港から、まあ、要するに出てるわけじゃないです、それの影響っていうのは どうなんでしょうね、消費量です
ね、あ NHK で毎日夕方になるとその測定結果っていうのもニュースの最後にやるんだけど、
あそうですか、
本当なのかと思うんだけど出てねえんだよね港の周りでなんか4カ所だか毎日調べてね、400トン流れてるっていうのは400トン海に流れてるんじゃなくて、あの壊れた建屋の中に入り込んでるのが400トン、そいつをあれ東電で組み上げてタンクに移してやってるんだけど、だけども普通に考え素人が考えても全部が全部組み切れるわけねえから与田川流れてんじゃねえっては思うんだけど、
必要ないですね、その流れている、まあ、実際あの人の東電の人らも自分らがどのこの原発がどういう状況か水がどのぐらい流れてるかって把握してないじゃないですか、だからうちらができるとしたらその周り の, そのモニタリングだったり水質 の, その調査だったりっていうことで、まあ、出てないんだ影響がないんだっていうことを証明していくしかないんで、
俺らも実際県からの依頼っていうか県で調べるために福島県として船持ってるわけじゃねえからってので俺らの船を使って調べに行ってくださいっていうか、そういう仕事もちょくちょくあって水汲みに行ったりとかもしてるんだけど、水質調査とあと海底の泥、海の底までなんか機械沈めでバカンってこう泥掴むようになってる筒型のやつなんだっけど、そういうのでも出ねえんだよね、ずっと出てねえよね、震災後はちょうど出たよな、あの台かな、
先ほど言った、まあ、先生が言った通りにその関西の人と関西の人のテレビとこちらの地元のテレビ のメディアの取り扱い方の違いっていうのは多分相当あるんですよね、だから関西の方で例えば試験操業が行われましたって、あ福島県で行われましたっていうその一部のニュースしか多分流れてないかもしれませんけど、試験操業に至るまでその何十にも重ねたハードルを超えてやっと試験操業ってたどり着いてるんで、皆さんが試験操業ってあれいきなり試験操業やってるんだって思われがちかもしれませんけど、本当に先ほど言ったとおりサンプリングだったりモニタリングだったり何十にもその試験、まあ、検査体制をくぐり抜けた業種しか出してないので、その要するにそのメディアの伝え方もやっぱりあると思うんですよね、ちょっと違いっていうのが部分的に試験操業開始されました、例えば、まあ、汚染水が流出しました 今ですけど、まあ、汚染水が流出しましたっていうことは、あ、皆さん、あ、放射能物質も出ちゃったんだ、水も汚染されてるんだって思われがちかもしれませんけど、今現在その検査体制見ても本当に水への影響もないし、その近くに対するこう魚に対する放射能蓄積もないし、だからそのイメージっていうんですかね、そういうのがちょっとやっぱりそういうのが逆に風評じゃなくても、そういうイメージで福島県の魚はあれ汚染されてるんだとか危ないんだとかって思われがちかもしれませんけど、皆さんが思うほどに多分その今影響って少ないと思うんですよ。でもそれを伝えるメディアというのは多分ほぼないんですよ。福島県は福島県で一生懸命地元ですから一生懸命やってますよっていうのを県民に伝えることはニュースでメディアを通るんですけど、福島県からこう他の地域に発信するっていうのはやっぱりほぼないんで、やっぱりそのメディアの取り扱い方もやっぱり難しいっていうのですか、現状では風評被害を払拭していこうとかっていうのは大変な時間がかかると思うんですけど、実際ここに来てこの話を聞いて実際皆さんがどう思われるかもしれませんけど、福島の魚ってこういう検査体制なんだ、まあ、こういう状況なんだ、こういう検査結果なんだっていうのを初めて身近に感じれることがあるからこそ安心するっていうことにつながると思うんですよ。だから単純な話で言うと、やっぱりうちらがそのアピール不足とかその安心安全を伝えるには全然多分及んでないですよね。力も及んでないし、まあそれに対するその県の女性だったり国の女性っていうのが本当に少ないですよね。まあ宮城県岩手県も被災してますけども、まあ宮城県岩手県でも震災直後から普通の復興に対してのスピードってめちゃくちゃ早いですよね。まあうちらにとってはその原発と隣り合わせですから、その復興のスピードっていうのはもう原発に委ねられてるって言っても過言ではないですよね。いつ原発どうなるかわからない状況で、いつこの試験操業も遮断されるかとかゼロになるかっていうのもわからないですから、その中の状況で一生懸命やるしかないんで、福島県の漁業って、まあ、これだけ一生懸命やってるんですけども、やっぱり皆さんには多分伝わってないと思うんですよ。だから今現状としては相当に本当にうちら的には厳しいんですけども、やっぱりアピール不足かなっては思いますよね。
私がこういう、若い漁師さんたちをね、来ていただいた一つの大きな理由が、私もこの間話を聞いて分かったんですけれども、ここは若い漁師さんが非常に多いところなんだっていうことをね、知ったっていうことが一つで、先ほど質問もあったんだけれども、漁師さんたちはそれまでは毎日毎日漁に出てたんですよね、きっとね。それが今は週に1回とか2回っていうふうに、それでも漁業に携わって、これから試験操業っていうのを繰り返して、なんとかここでね、漁業を今よりももっと少しでも前に進めようって思っている若い人たちがたくさんいるんだっていうことを知っていただきたいなと思ったんです。で、そのあたり のこれからのなんていうかな、気持ちっていうかな、そんなのをちょっと聞かせていただければありがたいんですけれども。
平川君からもさっき出たんだけど、その悪いとこばっかりニュースで見て福島の魚はもうダメなんだって思ってる人とかだと思うんだよね。この漁業やめろとかって電話よこす人とかって、だこういう人も多いとで、これ世の中にいるのかもしれないけど、震災直後にまずビタッと取ってダメですよ、船出てダメですよって全部ゼロになったのね、一回で。結局漁業しかやったことないやつらばっかりなんだけど、その時は震災直後でその辺ももう瓦礫だらけだし、建設業だなんだっつうののアルバイトがいくらでもあって、みんなそういうのにやっぱり肌いても毎日やることねえしみたく 仕事もねえし収入もねえしってなったから、そういうアルバイトとかに借り出されてとか自分らでそれぞれ仕事見つけて行った時期があって、今思うのはそのまるっきりゼロに1回なって船に行きたくても行けなくてっていう時から考えれば、その週に1回でも2回でもで去年取れなかった魚が今年取れるようになったりとかっていうのがちょっとずつでも増えていってることが、なんかこう前に進んでんのかなって思って、今年よりもまだ来年、来年よりも再来年魚取る種類が増えれば船出る機会も増えるなって思ってるところなんだけど、ただこいつにしたっても俺らがゆっくりながらもこう進むのと同じくらいに原発の方が収まっていってくれるのが伴えばいい動きで続くんだと思うんだけどね。あっちが急に何かでドーンって壊れたとかってなれば多分終わりなんだべきなって思いながら、そんな感じです。
自分的には思うんですけども、やっぱり確かに多分皆さんはどう思うかは分かりませんけども、何でも漁業に固執してるんだろうとかそういう思うかもしれませんけど、やっぱりうちらっていうか自分はやっぱり親に憧れたんですよ。もう親はやっぱりその今までそのうちが自分が小さい頃だったらもう朝のもう夜中にはもう沖に出てって、まあ遅くまで仕事してて、で、まあ、うちの父とかほとんどなんか姿見た時ないですけども、その取った魚っていうのだけが、あ、これだけ取ったんだっていうのが実際見れてたんですけども、あ、すごいなっていうのが憧れなんですよ。で、そういう憧れもあってやっと漁師っていう部分、あの高校卒業して漁師になったんですけども、まあ震災に今まで十何年やってきましたけど、すごい楽しいなって面白いなっていう段階で、その時にその津波、まあ、原発事故っていうものが来てしまって、本当に漁業っていうのも全くゼロになってしまったんで、諦めていいのかこのまま続けていくかって悩むっていうのもありましたけど、やっぱり憧れっていうのもありまして、その漁の楽しさとか面白さっていうのがやっぱり自分は一番その感じてたんで、まあなおさらその今この原発で放射能の被害がある福島県なんですけども、やっぱりこの海を伝えていくには、まあ、うちら今この若い世代がどう下に伝えていくか、下にどう残していくかっていうことで、多分福島県っていうのは変わっていくんだなっていうのが自分の中にはあって、でやっぱり後世に伝えたいっていうのと後世に残したいとか、自分も普通にその親が取ってきたように漁をしてみたいっていうのがあるから、やっぱり捨てきれないんですよね。まあ、皆さんが、まあ、福島県の魚は危ないからなんで固執するんだろうとかって思いがちかもしれませんけど、やっぱ捨てたくないんで、まあ、そういう誇りとか憧れとかそういうのでやっぱり諦められないっていうのが実際の自分の気持ちですね。
原定があれはみんなと一緒なんですけど、今この若い人も、なんていうの、ここの浜は多いのもあんだけども、このね、今やっぱうちらが若いやつらがやっていかなかったら、もうね、こう次に行って、うちらの代で例えばちゃんとした本格的なものこの創業になんねくても、うちらがこの仕事を覚えていれば次の代っていうのにこう伝えていければ、この原川町の相馬の漁業がこう伝れないでこう行くのかなっていう希望もあって、頑張ってます。
ちっちゃい頃からやっぱり海は近かったし、お姉さんも乗る海の手伝いなどもして、自然と大きくなるにつれ船に乗ったんだけど、まあ親父にも憧れっていうのもあったし、船やりでなっつ漁師やりでなっつ気持ちでずっと乗って、まあ俺も子供、男の子まだ2歳なんだけど、このできれば2歳の子供が20歳ぐらいになって18歳ぐらいになって 一緒に乗り出なって思うから今一生懸命自分のできることで頑張って子供たちが次の世代に渡したいなって思います。以上です。
ありがとうございました。もし他に最後これだけ聞いておきたい。
聞いておきたいじゃなくてもう感謝の言葉なんですけれども、僕経済学もともとやってるんですね。で 3.11 あってからこれ大事な問題でどういうふうに考えたらいいかっていうことをちゃんとやらないといけないと思ってゼミのテーマを原発エネルギーに変えたんですね。それで去年から実際福島へ来るようになったんですよ。で去年福島へ来るときにゼミの学生たちと福島の何を見るか何を知る必要があるかっていう話をしたときに学生から一番最初に出たのは食べ物だったんですよ。福島産のものって食べていいのか、それを本当のこと知りたいっていうのがあって、それで去年は漁業の方までは手回らなかったんですけど農業の方の話を聞いて、で今お話あったのと同じようにね、ものすごいたくさんのチェック体制作ってて、それこそ自主目標も決めて、で今その、50ベクレルなら50ベクレルラインあるけれど、それでも50ベクレルならいいだろうじゃなくてもっと低くする努力を一生懸命してるんだっていう話を、実際学校の先生からも聞かされたし、試験栽培してる現場まで行ってこうやって実験して確かめてるんだっていうのも見せてもらって、それでねすごくこうみんなが安心して納得できて、その晩アホほど桃食ったりとかね、次の日も果樹園行ったりとかっていうのがあったんですよね。だやっぱりこう肌接してちゃんとこう みんなが一生懸命安心安全なものを届けようと努力してるし、そうしないと生活も成り立たないっていうね現実があるっていうことを知れるっていうのが今日漁業の分野で知れたっていうのは非常にありがたかったですね。すごくこれで関西でまた戻って話も僕の立場だったら話もさせてもらえるので、生活大変だと思うんですけども、もうどうもありがとうございました。
ありがとうございました。